ページから23ページ。桜井市議会だより。平成27年6月1日発行。ナンバー174。市民と共により開かれた議会を目指して、新しい市議会議員が決まりました。投票結果、桜井市選挙管理委員会発表。有権者数 47,997 人、投票者数 27,193 人、投票率 56.66%。 桜井市議会議員の任期満了に伴う市会議員選挙が4月26日に行われ、開票の結果、桜井市民の代表となる16人が決まりました。任期は平成27年4月30日から平成31年4月29日までです。市民が選んだ代表16人、掲載は50音順継承略、顔写真が掲載されています。東力、井戸義美、大園光明、大西渉、岡田浩二、金山茂樹、工藤正幸、工藤幸義、坂口豊、高谷文夫、土屋康沖、西忠義、東俊勝、藤井貴弘、宇田辻照美、吉田忠夫。平成27年3月定例会。平成27年度一般会計予算227億5000万円に、議案審議のあらまし。3月定例会における本会議での審議の概要は次の通りです。まず、3月2日に開会し、市長より施政方針並びに提出議案の理由説明がありました。次に、9日の本会議において、熱のこもった一般質問が行われました。続いて、11日に、議案審議があり、報告案件1件は全員異議なく承認され、議案第11号から第14号及び議案第17号、第18号、第20号から第23号、また議案第26号、第27号、第29号、第30号については、委員会付託を省略して、審議の結果、全員一致で原案通り可決されました。議案第19号については、討論の後、採決の結果、賛成多数で可決されました。議案第1号から第9号については、8名からなる予算特別委員会が設置され、これに付託されました。また、議案第10号及び議案第16号については、総務委員会に付託されました。議案第15号及び議案第24号、第25号、第28号については、文教構成委員会に付託されました。次に、19日に本会議が再開され、予算特別委員会、総務委員会、文教構成委員会から審査報告があり、討論の後採決の結果、審査報告通り可決されました。続いて、市長より人事案件2件の追加提出があり、副市長案については、討論の後採決され、賛成多数で同意され、固定資産評価審査委員会委員案については、全員異議なく同意されました。以上、付議されました案件の審議はすべて終了し、同日をもって閉会いたしました。要望、陳情。子ども医療費無料制度の創設を求める意見書提出を求める要請書。農協改革など、農業改革に関する意見書提出の要望書。TPP 交渉に関する意見書提出の要望書。議決結果。議案番号、件名、概要。議決結果の順にお伝えします。議員の賛否については、その都度お伝えします。議長、高谷文夫は、 評決に加わりません。35項目あります。法第1号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、職員が運転する公用自動車の物損事故による損害賠償額を定める、賛成全員承認。議案第1号、予算特別委員会。議案第1号から9号まで予算特別委員会です。平成27年度桜井市一般会計予算、予算総額227億5000万円、前年度比 8.9% 増、賛成多数可決、反対1は吉田忠夫。議案第2号、平成27年度桜井市下水道事業特別会計予算、予算総額18億7135万1000円。前年度比 10.3% 増。賛成全員可決。以下、議案第15号まで賛成全員可決です。議案第3号。平成27年度桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計予算。予算総額3461万6000円。前年度比 16.3% 減。議案第4号。平成27年度桜井市国民健康保険特別会計予算。予算総額82億510万1000円。前年度比 13.2% 増。議案第5号。平成27年度桜井市駐車場事業特別会計予算。予算総額7091万円。前年度比 1.2% 増。議案第6号。平成27年度桜井市簡易水道事業特別会計予算。予算総額1億8646万2000円。前年度比 446.2% 増。議案第7号。平成27年度桜井市介護保険特別会計予算。予算総額49億4260万5000円。前年度比 6.5% 増。議案第8号。平成27年度桜井市後期高齢者医療特別会計予算。予算総額6億6500万6000円。前年度比 1.7% 増。議案第9号。平成27年度桜井市水道事業会計予算。収益的収入13億7035万6000円。議案第10号。総務委員会平成26年度桜井市一般会計補正予算第4号。補正額2億1303万円。企画費で町、人、仕事創生総合戦略の策定にかかる所要額、地方創生先行型や商工振興費でプレミアム付き商品券事業にかかる所要額と、地方消費喚起生活支援型。議案第11号。平成26年度桜井市下水道事業特別会計補正予算第2号。補正額113万円。流域下水道費で国の補正予算による奈良県への流域下水道事業市町村負担金。議案第12号。平成26年度桜井市国民健康保険特別会計補正予算第2号。補正額マイナス5362万9000円。介護納付金等の確定に伴う減額補正及び追加所要額。並びに、一般会計繰入れ金等の確定に伴う財源の調整。議案第13号、平成26年度桜井市介護保険特別会計補正予算。第3号、補正額143万4千円。予防給付費、高額介護給付費、及び特定入所者介護サービス等費の精査による調整。並びに、包括的支援事業、任意事業費における家族介護支援事業費 及び還付金の追加所要額。議案第14号、平成26年度桜井市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、補正額58万2千円。後期高齢者医療保険料の構成に伴う還付金及び還付加算金の追加所要額。議案第15号、文教構成委員会。桜井市、鳩、航空の健康づくり推進条例の制定について、歯科航空保険の推進に関する法律、及び、奈良鳩航空の健康づくり条例、奈良県条例に基づき、鳩航空の健康づくりの推進に関して、基本理念を定めることにより、市民の生涯にわたる鳩航空の健康づくりに関する施策を、継続的かつ効果的に推進し、市民の健康増進に寄与することを目的とする。議案第2号から、ここまで賛成全員可決です。議案第16号、総務委員会。桜井市一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定について、地方公共団体の一般職の任期付き職員の採用に関する法律に基づく、任期付き職員の採用及びその給与の特例について、必要な事項を定める。賛成多数可決。反対1、吉田忠夫。議案第17号。桜井市付属機関設置条例の一部改正について、付属機関として新たに町、人、仕事創生総合戦略策定会議を設置する。賛成全員可決。議案第18号、桜井市の特別職の職員で、非常勤のものの報酬及び費用、弁償に関する条例の一部改正について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、教育委員会委員長と教育長が一本化されることに伴う改正等、賛成全員可決。議案第19号、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、平成26年の人事院勧告に基づく改正、賛成多数可決。反対1、吉田忠夫。欠席2、工藤幸義、札辻輝美。議案第20号、桜井市職員の退職手当に関する条例の一部改正について、国家公務員の退職手当制度の改正に準じた改正。賛成全員可決。以下、議案第27号まで賛成全員可決です。議案第21号、桜井市手数料条例の一部改正について、農用地区域に関する証明手数料についての改正等。議案第22号、教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例等の一部改正について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う改正。議案第23号、桜井市立幼稚園保育料、入園料及び預かり保育料条例の一部改正について、子ども・子育て支援法の施行に伴う子ども・子育て支援新制度に向けた改正。議案第24号、文教構成委員会、桜井市立保育所条例の一部改正について、子ども・子育て支援法の施行に伴う子ども・子育て支援新制度に向けた改正。議案第25号、文教構成委員会、桜井市放課後児童健全育成施設設置条例の一部改正について、子ども・子育て支援新制度による児童福祉法の改正に伴う改正。議案第26号、桜井市高齢者総合福祉センター条例の一部改正について、 桜井市高齢者総合福祉センターの浴場の利用拡大のための改正。議案第27号。桜井市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、後期高齢者医療の保険料の徴収にかかる延滞金について、減免の規定を追加する改正。議案第20号からここまで賛成全員可決です。議案第28号。文教厚生委員会、桜井市介護保険条例の一部改正について、第6期介護保険事業計画に基づく保険料等の見直しにより、平成27年度から平成29年度までの介護保険料の額を定める。賛成多数可決。反対1、吉田忠夫。議案第29号。桜井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正について、制度改正に伴う改正。賛成全員可決。議案第30号。返地にかかる総合整備計画の策定について、大部会員水道及び笠会員水道を本市上水道へ統合する事業の費用について、返地対策事業債を記載するため、これに必要とされる返地にかかる総合整備計画を策定する。賛成全員可決。発議案第1号、核兵器のない世界に向けた法的枠組み、構築への取り組みを求める意見書の提出。提出先、内閣総理大臣、外務大臣。賛成全員可決。発議案第2号、年金積立金のもっぱら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書の提出。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣。賛成全員可決。同第1号、副市長の選任につき同意を求めることについて、朝倉第2氏、笹谷誠二氏。賛成多数同意。反対4、工藤正幸、土屋康興、東利勝、東山利勝。棄権2、坂口豊、岡田浩二。同第2号、固定資産評価審査委員会委員の選任につき、同意を求めることについて、大和田アナ氏、堀井博子氏。賛成全員同意。以上です。
予算特別委員会、平成27年度予算を審査。委員会審査の一部を紹介。平成27年3月13日開催。予算特別委員会、8名で構成。委員長、藤井貴博、副委員長、井戸義美、委員、大西渉、工藤正幸、岡田浩二、東利勝、工藤幸義、札辻照美。問い、幼稚園の耐震化にあたっては、本市における子育て施設に関するグランドデザインを描き、市民にも示しながら進めるべきものと考えるがどうか。答え、幼保一元化も考えながら議論を進め、緊急度を優先させた。安倍南幼稚園についても、早急に計画を立て、順次行っていきたい。問い、直近の監査で指定管理事業に対し、非常に厳しい報告がなされていた。市長は確認し、どのような指示をしたのか。答え、監査結果については、総務部長から報告を受けており、不適切なものについては、担当課にも指示をしている。問い、市長がよく言われる、積み残された課題とは具体的にどういうものか。ハード面に限らず、もう少しソフト面や運用面、市民サービスにも目を向けてほしい。答え、財政が厳しかった時になかなかできなかったものを積み残された課題と捉え、まずは自分自身が正面から受け止め、一つ一つ行っていきたい。問い、 通級指導教室の開設に向け着々と準備が進められているが、一番重要と考える県からの教員の加配についてはどうか。答え、県より正式な内示はないが、ぜひとも派遣が叶うよう直接に要望も行っている。問い、県と包括協定を結んだが、5つの周辺地域を確認、市全体が発展できるよう大神神社参道周辺であれば、目の前にある芝運動公園も含め、長谷寺門前町周辺地区においては白川バイパスも含めた町おこしを考える必要があるのではないか。答え、参道整備、沿道整備を考える上で、駐車場等や先々の町づくりを合わせて考えていかなければならない。また富山緑地公園など都市公園の整備という中で、芝運動公園の今後も考えたい。白川バイパスについては、この包括協定を契機として引き続き要望していく。代表質問、万波道義議員。地方創生について。問い、国が各市町村に求める地方創生の鍵は、地方が自立につながるよう地域資源を生かした総合戦略の策定と確かな推進にあると考える。次の点についてはどうか。1、戦略策定員の人選と若者の声を反映する仕組み作り。2、周辺市町村との連携。3、移住・転入施策。4、結婚・出産・子育て・教育の環境整備。5、地場産業の競争力の強化と企業誘致について。答え、市長。1、産官学勤労に加え、住民代表からなる策定会議を立ち上げ、将来を担う若者を公募により選任する。産官学勤労とは、産業、観光庁、学会、金融、労働を指す。2、市町村単独での取り組みには限界があり、広域的な視点から周辺市町村と連携していきたい。3、歴史文化発祥の地といった本市の持つ素晴らしい特性や住環境などを、特に若い世代に積極的にアピールしていきたい。4、これまで進めてきた子育て世代に優しい街づくりに加え、県総合庁舎の跡地を子育て、健康、医療、福祉の拠点施設とし、さらなる支援の充実に努めたい。5、この30年の間に事業者数も減少し、その再生が大きな課題と考える。県、本市、金融機関が連携し、積極的に支援していきたい。ゴミ収集について。問い、議員生活を振り返ると、ゴミ収集について本当に数多くの質問をしてきたことを思い出す。その中で常に思うことは、高齢世帯が年々増える中、きめ細やかな収集業務を心がけてほしいということである。例えばパッカー車への3人乗車については、単に安全面からの措置という理由にとどまらず、市民サービスの向上に向けた市民に喜ばれ理解される業務としてほしい。触れ合い収集やパッカー車が入れない地域への対応等、今後の方針はどうか。答え、市長。長年にわたり市政の発展にご尽力いただき、市民を代表して心より御礼申し上げたい。小型収集車の導入、増車も含め収集体制の構築を図るべく、現在準備を進めており、地域との連携なども検討しながら、きめ細やかな収集に対しなお一層傾注していきたい。一般質問、土屋康沖議員。指導大福、ジオン寺線、JR 桜井線貯木場踏切の歩道拡幅について。問い、踏切近辺の道路が狭隘で歩道もないことから、歩行者、特に通学する児童にとって大変危険であった踏切の歩道拡幅が、長年の交渉が実を結び、地権者から合意を得られたと聞くが、現在の状況はどうか。 またその後の工事期間等の見通しはどうか、長年の懸案であり、平成27年度内にも完了を願う。答え、市長、JR 西日本との協議において拡幅の了解を得ており、平成25年度には踏切東側の用地買収も完了している。踏切西側の地権者には用地保証費等おおむね合意を得ることができた。契約締結後、引き続き隣接する地権者についても交渉に向け準備を進めたい。国の追加補正の動きがあれば要望を挙げ、早期の実施に向け検討したい。答え、都市建設部長、工事時期については財源的に有利な交付金活用を見込んでおり、平成28年度の交付金確保に努め、平成28年度内での工事完了目標に進めている。総合庁舎跡等の活用について。問い、県とのまちづくりに関する包括協定により、中和幹線大戸の近隣周辺地区については総合庁舎跡地を活用し、市内各所に点在する子育て、健康、医療、福祉ケアの機能集約、連携強化を図るということであるが、建物の利用にあたっては耐震改修を施す必要があり、多額の経費が必要とされる。本庁舎の耐震改修あるいは建て替えの検討も迫られる中、より効率的、効果的な取り組みが求められるが、土木事務所跡の取得と合わせどのような考えか。答え、市長、本年2月に中和幹線大戸の近隣医療福祉防災の新拠点施設周辺地区まちづくり協議会を県と市で設置し、まちづくりについての検討を進めており、本年度中に基本構想を策定し基本協定を締結したい。今後、市の負担額がさらに減額されるよう県と協議を行いたい。答え、総務部長、土木事務所においては現在協議中ではあるが、緊急防災減災事業債を使える見込みであり、償還期間は20年から30年の間で考えている。一般質問、東俊勝議員。廃陶磁器の資源ごみ回収について。問い、環境に優しいまほろばの里桜井を実現するため、市、市民、事業者、滞在者が共同で環境保全に取り組むとした桜井市環境基本計画が策定後8年経過した。残すところ2年となったが、進捗状況はどうか。また、資源の乏しい日本は、大量生産型社会を見直し、持続可能な循環型社会の実現を目指すべきと考える。当市においても、新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、空き瓶、空き缶を資源ごみとして回収し、ごみの減量化に努めているが、近年、廃陶磁器も資源ごみとして回収し、リサイクルする自治体が増えてきた。これは家庭等で不要となった廃陶磁器を回収・粉砕し、粘土に混ぜ、再びレストランや学校給食用にリサイクル食器として資源循環させるものである。当市も廃陶磁器を不燃物として処分場に埋め立てず、資源ごみとして回収しリサイクルする取り組みを始めてはどうか。また本市の集団回収の対象となる資源物に付け加える考えはないか。答え、市長、基本計画の実現に向け、5つの基本目標とは、1、大和川源流の豊かな自然と歴史を継承するまちづくり、2、安全安心を確保し環境を大切にするまちづくり、3、資源の循環を通じて持続的に発展するまちづくり、4、一人一人が地球環境保全に貢献していくまちづくり、5、市、市民、事業者、滞在者が共同していくまちづくり。5つの基本目標を掲げ、 大原川、大和川等の環境美化、水質改善、公共下水道合併処理、浄化槽の整備、市の事務事業に係る温室効果ガス、排出量、削減の推進や環境フェアなどイベントの開催等に取り組んできた。市民、事業者、滞在者のご理解、ご協力が不可欠であり、市との協働が最も重要であることから、今後も情報の収集や環境保全技術の動向を把握し、進めたい。廃陶磁器のリサイクルについては、焼き物の産地では様々な形で進められており、愛知県の瀬戸焼においては、リセット、佐賀県の有田焼では、エコポーセリン、岐阜県の美濃焼では、実り食器というネーミングで約10年前から行われている。また、自治体としては、県内の生駒市や県外の埼玉県所沢市等がリサイクルの取り組みを行っていると聞いている。廃陶磁器のリサイクルや資源物に付け加えることは、廃棄物の削減に寄与すると考えられるが、まずは調査、情報収集等を行っていきたい。一般質問、工藤正幸議員。補助金の考え方について、問い。平成26年8月に策定された桜井市行財政改革アクションプランでは、平成27年度まで検討、ヒアリングを経て、平成29年度より反映するとあるが、時間をかけすぎてはいないか。補助金をゼロベースで見直すにあたっては、自身の調査でも相当に精査する必要があると感じた。本年度は何を行い、27年度はどのように取り組むのか。事業費補助への移行と合わせ、団体の自主自立を促すという補助金のあり方へ抜本的に見直すべきではないか。答え、市長。平成26年度では補助金の見直しの方向性を策定し、平成27年度予算において医療センター補助金をがん検診事業等に伴う委託料に変更するなどした。平成27年度においては先進的事例を検討したい。また施策の推進型補助金と市民参加型補助金があるが、ガイドラインを作る上で期間の検討も含めメリハリも必要と考える。答え、総務部長。事業補助への移行を進めているが、本年度に特に厳しい基準を設けたということはない。平成27年度において基本方針やガイドラインを考えたい。仕事・雇用について。問い。中和幹線沿いの企業誘致ではどれほどの雇用を見込んでいるのか。本市においては地場産業であるそうめんや木材産業に仕事や雇用を作るべきと考える。特に木材産業においては今後を見据え CLT 協会へ入会するなどの考えはないか。 CLT とはクロスラミネーティッドティンバーの略。引き板を繊維方向が直行するように積層接着した重厚なパネル。国の町、人、仕事総合戦略において農林水産省の成長産業化の中で早期普及に向けた取り組みを実施するとされている。豊田市のゴミ焼却場の視察では、補助燃料に油でなく間伐材を使っていた。本市もこのような行政主導の取り組みを考えられないか。答え、市長。現在開発工事が行われている大黒天産業とドン・キホーテを合わせ150から180人の雇用見込みがある。国においても新たな木材需要の創出のため CLT の早期普及に向けた取り組みを実施するとしており、桜井市木材協会と連携を取りながら進めたい。身近な資源をうまく活用し、生きがいや地域の活性化につなげることは大賛成であり、成し遂げるための予算も確保し、研究など進めたい。一般質問、岡田浩二議員。 まちづくりに関する協定について、問い、平成27年度において県との包括協定に基づく計画を策定するというが、他市も順次包括協定を締結していく。各地域のまちづくりについて完了時期まで含めた計画をいち早く策定し取り組むべきではないか。また日だまり政策とはどのように関連づける考えか。総合庁舎跡の活用に伴い平成28年度より導入するとしていたワンストップ化についてはどうか。ワンストップ化とは、市民総合窓口など市の行政サービスの一本化を図ること。答え、市長。早期に協定を結べたのは一定の評価の結果と考える。このことを生かし組織の充実も図り、他市よりも早くエリア内の方向性や手法を定め、スピード感を持って進めたい。平成27年度には、すべての小学校区に地域ケア会議を立ち上げ、大殿エリアの新たな子育て、健康、医療、福祉の拠点施設と各エリアを結び、地域福祉や医療の強化につなげ、日だまり政策の実現に結びつけたい。拠点施設の設置にあたり、本庁機能とうまく切り分けを図り、市民の利便性向上に取り組みたい。答え、福祉保健部長。地域包括ケアについては、先進事例を参考に、大学との連携も図りたい。桜井市の公共交通について、問い、平成27年度、桜井市公共交通運行実施計画を、平成26年9月に策定したが、改善した点はどこか。コミュニティバスは停留所が増え、歓迎の声がある反面、朝倉大線が従来の6便から3便に減便され、1800強もの署名が集まったと聞く。今後、利用者数に応じた見直しの考えはあるか。年々、高齢者が増える中、免許を返上された方には、市独自の優遇措置も検討してほしい。答え、市長。市民に対するアンケート調査や乗降者数調査等を行い、その分析結果をもとに利便性の高い路線への再編を行うべく関係機関と協議している。今後は観光路線としての可能性の検討やモビリティマネジメントの推進など新たな課題も含め、一つずつ解決し、より良いものにしていきたい。モビリティマネジメントとは、移動手段を過度な自動車利用から公共交通等を適切に利用するよう促すこと。署名の重みを受け、今回の再編に至ったが、ある程度の区切りがついた時には、また改善も図りたい。
一般質問、吉田忠夫議員。市道大福寺音寺線、JR 諸北上踏切の拡幅と通行の安全対策について。問い、本踏切については、地元区長をはじめ、保護者やスクール支援スタッフ等の皆さんが、解決に向けた努力をされてきた。登下校する児童の安全確保等のためにも、早期の完了を願うが、進捗状況はどうか。答え、市長。JR 西日本との協議では、踏切拡幅の了解も得、踏切東側の市道拡幅の用地買収も完了している。踏切西側の用地買収も今回、踏切に隣接する地権者の合意を得ることができた。条件が整い次第契約締結の予定であり、踏切拡幅工事の実施に向けて取り組み、通行の安全確保を図っていきたい。国民健康保険制度について、問い、現在の1、国保世帯数と加入人数、答え、市長、9449世帯、17353人、2、国保税滞納世帯数と滞納率、答え、2377世帯、25%、3、 資格証明書発行世帯数と人数。答え、18世帯35人。4、短期被保険者証発行世帯数と人数。答え、592世帯1068人。5、被保険者証未発行世帯数と人数。答え、406世帯539人。6、保険税滞納に伴う差し押さえ件数と間価格はどうか。答え、285件、1692万5250円。7、本市の国保世帯の4世帯に1世帯が国保税滞納世帯であることから、国保税を1世帯1万円引き下げてはどうか。答え、現在の財政事情で市独自の実施は難しいと考える。子どもの医療費の無料化について。問い、少子化対策、子育て環境の充実を図ることから、子どもの医療費無料化は有効な施策と考える。市独自に中学校卒業まで通院についても無料としてはどうか。また市町会や県に医療機関での窓口払いをなくすよう働きかけてはどうか。答え、市長。現在、小学校就学前までの通院と中学卒業までの入院について助成しているが、財政的に大きな負担となることから、今のところなかなか難しいと考える。また、県下12市では、現物給付方式へ変更する動きやコンセンサスはないが、今後、国庫負担金の減額が解消されるなどの新しい動きや状況が変化すれば、市町会や県に要望を検討したい。常任委員会の審査から、総務委員会、付託案件2件、桜井市一般会計補正予算第4号について、抜粋。問い、プレミアム商品券について。答え、現在検討中であるが、1万円で1万3000円利用ができるものを3万冊、総額3億9000万円発行する予定である。購入限度額は1人10冊、10万円と想定し、幅広く使用できるよう商工会と打ち合わせしている。税金等には適用できない。問い、認知症カフェについて。答え、ふれあいセンター3カ所と市立図書館、いきいき広場の計5カ所で、6月から土曜日、日曜日にはどこかの施設で開催されている状況としたい。問い、観光戦略について。答え、地方創生先行型として観光マーケティング基礎調査、プロモーション事業、地域ブランド推進事業、訪日外国人観光客誘致、おもてなし仕組みづくり事業に取り組む。国は2020年には訪日外国人2000万人を目指し動き出しており、県も特に力を入れている。県と連携し、本市に多くの方が来ていただけるよう考えていきたい。問い、地域ケア会議について。答え、地域ケア会議の運営補助については、地域に根付くよう補助するものであり、地域の差を埋めるべく再編した係を中心に支援を行っていきたい。桜井市一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定について、抜粋。問い、まちづくりを担当する理事について。答え、実績も十分であり、本市にも愛着を持っておられる。現状であれば、決裁権については、県まちづくり連携協定関連事業や、市長の特命事項に特化したものと考えている。退職金は支給しない。組織図があります。市長から副市長、その下に市長公室、危機管理官、総務部、福祉保健部、環境部、都市建設部、まちづくり部、会計管理者、上下水道部、副市長から枝分かれで理事、会計管理者、 市長から直結で危機管理官、上下水道部。文教構成委員会、付託案件4件。桜井市、鳩航空の健康づくり推進条例の制定について、抜粋。問い、基本的な実施計画はどうか。答え、乳幼児においては乳幼児検診の結果をもとに検討中である。各世代においては、関係機関と連携を図りたい。桜井市立保育所条例の一部改正について、抜粋。問い、利用者にとってどのように変わるのか。答え、子ども・子育て支援法の施行に伴う改正であり、新たに認定作業が加わる。保育所を利用する場合は、保護者の就労時間等により、標準の11時間と短時間の8時間利用に区分し、保育料については1000円程度の差をつけたいと考えるが、午後6時30分以降の延長保育も含め、利用者負担額は平成26年度と同程度にしたい。桜井市放課後児童健全育成施設設置条例の一部改正について、抜粋。問い、学童保育所の運営について。答え、平成27年4月から従来の時間帯で6年生まで実施したい。現状は敷島学童保育所が定員に達しているが、阿部、桜井西、三輪、桜井南、長谷、牧向学童保育所においては受け入れ可能である。施設整備においては15年経過しているところもあり、老朽化に合わせ検討を進めたい。桜井市介護保険条例の一部改正について、抜粋。問い、介護保険について今回の見直しで十分か。答え、第6期介護保険事業計画に基づく保険料等の見直しでは、8段階を12段階に、きめ細かく応分負担を行った。現在、1段階の方は全体の 24% 弱おられ、その年額は5段階の方の半額であるが、今国会の審議が通過すれば、さらに 5% 引き下げる考えである。2段階、3段階の方は、消費税の変更に伴い、平成28年度に減額が検討されると考える。また、総合事業を行っていくには、NPO やボランティアの力なくしてはできないことから、スムーズな移行に向けた取り組みを、2年間の経過措置の間にしたい。常任委員会では、総務委員会、文教構成委員会、産業構成委員会があり、付託されてきた議案や請願などについてよく審議し、委員会として賛成か反対か採決します。総務委員会では、市長公室、危機管理官、総務部、選挙管理委員会、関西委員会事務局及び水道課の所管に属する事項の審査を行います。文教構成委員会では、福祉保健部、環境部及び教育委員会の所管に属する事項の審査を行います。産業建設委員会では、農業委員会、都市建設部、まちづくり部及び上下水道部の所管に属する事項の審査を行います。出前講座をご利用ください。市議会では市民の皆さんの要請があれば、各委員会が出向き説明をさせていただきます。詳しくは議会事務局まで。電話429111、内線441。一般質問等の会議録は、桜井市議会ホームページでご確認いただけます。ホームページアドレス www.city-city.sakurai.lg.jp/socki-sokisu-giki-jimukyu-gikimukyu-slash index.index.html 平成27年新役員選出。平成27年第1回臨時議会が5月7日に開かれ、平成27年新役員の選出が行われました。また、農業委員に大西渉議員、坂口豊議員が推薦されました。議長、藤井貴博、副議長、坂口豊、監査委員、工藤正幸。役員紹介、常任委員会、総務委員会委員長、船辻照美、副委員長、東力、委員、金山茂樹、井戸義美、大西渉、工藤正幸、坂口豊、藤井貴博、岡田浩二、土屋康興、工藤幸義。文教構成委員会委員長、工藤幸義。副委員長、大西渉。委員、大園光明。金山茂樹。西忠義。吉田忠夫。岡田浩二。東俊勝。船辻照美。高谷文夫。産業建設委員会委員長。東俊勝、副委員長、井戸義美、委員、大園光明、工藤正幸、坂口豊、東力、西忠義、吉田忠夫、土屋康興、高谷文夫。議会運営委員会委員長、船辻照美、副委員長、大西渉、委員、井戸義美、東力、吉田忠夫、岡田浩二、土屋康興、工藤幸義。議会広報委員会委員長、工藤正幸。副委員長、金山茂樹。委員、大園光明。大西渉、坂口豊、吉田忠夫。正副議長挨拶。平成27年4月26日の桜井市議会議員選挙におきまして、新しく16名の議員が誕生し、5月7日の平成27年第1回臨時会において新体制が整い、この度私たちが議員皆様の推挙によりまして、議長並びに副議長に就任いたしました。誠に身に余る光栄であるとともに、職責の重大さを痛感しております。さて昨今、地方自治体を取り巻く環境は、社会経済情勢の変化や地方分権の進展等により大きく変化し、市が自らの判断と責任により、地域の実情に沿った市政運営を行うことが必要となる中、二元代表制の一役を担い、市の意思決定を行う議会の役割は、ますます重要になっております。市議会といたしましては、市民の負託に応えるべく、より開かれた議会の実現を目指し、改選前から取り組んでおります議会改革をさらに推し進め、全議員が一丸となり、一層の努力をしてまいります。市民の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、就任のご挨拶とさせていただきます。議会ミニミニ知識。委員会。市議会で取り扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわたるため、常任委員会、議会運営委員会、また必要に応じて設置される予算・決算などの特別委員会を設け、本会議から付託された議案や請願などについて詳しく審議しています。